イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
いやー、やっぱりね、中村徹の演技が僕は本当に良かったと思いますね。ただね、ちょっとご都合式な感じがあったのかなって思いますけど、まあ僕はさ、いいんだよ。池田です、よろしくお願いします。
最後誰ですか？最後怖い。
あんまうまくいかなかったけど、
はいはい、あのトールですか今？
いや、あの本ラジオでおなじみの、
はいはい、
いや、いいんじゃないの私はさみたいな。あのうまくいってないんで誰かが言わないですけど、
当ラジオで
おなじみ。さあ、じゃあ行きましょうかね。
はいはい、
ニュースの種でございます。
はい、
はい、ということで、週間のニュースを振り返って、はい、あだこで行っていきましょう。
お願いいたします。はい、8月28日からですか？
28日から9月の3日まで。
はい、
はい、まずですね、8月の28日はですね、ついに、
はい、
YouTube アプリ使いすぎ防止機能がつきました。
ほう、
はい、視聴時間っていうのが、ね、機能としてつくらしくて、
はいはいはい、
これアメリカ先行みたいなんですけど、
はい、
まあ、なんか長々見ちゃうじゃないですか。
そうですね、連続してきますからね、類似とかおすすめのやつとかね。
この地獄の、はい、YouTube の穴みたいなものから脱出する。
そんな使い方してるんですか、キルさん？
いや、多いと思いますよ、そういう人は。
あ、
これアプリにね、そう実装するらしいんですけど、
はい、
YouTube のトップページの、まあ、はい、アイコンの方に、
はい、
視聴時間っていうのがあるん
で、ね、はいはいはい、
でそこを押すと視聴した時間が表示される
んです。あ、それわざわざ押さないと出てこないんですか？
細かいこと言うね。
あと5分であなたの1日は終わりますよみたいなんじゃない
んだ。いや、これでなんかプッシュでいろいろできたり、うん、あとなんかこう、何、どこまでとか。
なるほど。じゃあ自分で使いすぎを防止したいなって思ったらそういうのを使えるってことですね。
これちょっと見る限りは積極的に止めるみたいなのはなさそうだけど、
うんうんうん、本当に止めるのが必要な人はでもそういう人ですよね。
でも休憩を進めるリマインダーは、うん、5月に追加されてるの
と、すでにもう入ってるんだ、はい、見過ぎてませんかと。
まあでもどうだろうね、そんな見過ぎるような人がさ、そんな機能使うのかみたいなこともありますよね。
そうなんですよ。あと多分 YouTube 的にはそんなに見過ぎられても広告の意味なくなるっていうのあるん
だよね。だきちっと止めますよっていうポーズは取るけど、
はい、
あの任天堂のさ、
はいはいはい、
ゲーム機でスイッチってありますけど、 あれはあのそういうのちゃんとついてて、
ああ、やりすぎてませんかって、
あの、まあ、だからなんていうの、親が、はい、多分子供のやりすぎを止めるみたいな、
あ、
そういうイメージだと思うんですけど、
はいはいはい、
アプリとかで連携させて、
はい、
もう1日2時間以上はできませんって設定すると、2時間経つとなんかゲームやってる途中でも、はい、ティロリロリンティロリロリンキロリロリンってずっと出てくるんですよ。
あ、音って
音も出てくるから、
フンって消えるんじゃなくて、
フンとは消えないんですよ、
はいはい、
そこは多分さすがにね、お父さん絶対許せないみたいなことになっちゃうと、
データが消えてってね、よく昔ありますよね。
だからそのデレデレデレデレデレデレデレデレデレってなる前の、
はい、
あのチャイムみたいなのがずっと鳴り続けるんで、
キャラクターがなんかやめた方がいいんじゃないっておすすめしてくるところではないんですか？
すごい重ねてくるね。
そうなってくるとなかなか、
いや、そこまでやると、
はい、
だってゲーム性にも影響するじゃないですか。
いや、なんかよりそのゲームの中で登場してくるキャラクターがやってくれたら最高だなと思って。
めんどくさいじゃない、いちいち
おすすめしてくれたら。
各社そんなものよく作るの、
自分が入り込んでる中でテレテレテレってこう俯瞰的な音が入ってくるより、キャラクターおすすめしてくれたらいいなと思って。
まあ、アニメだったら、はい、そういう風な、
あ、そうですね、
ゲーム本体に関わるみたいなこともあるだろうし、
はい、ま
あ、昔のゲームだとそういうこともね、あの時計が、ゲーム機に実装された多分ドリームキャストとかの頃は、はいはい、そういうこととかも始めやったりした人もいるかもしれないけど、
はい、
まあ、一応その任天堂の公式の使用上を、はい、そういう機能をつけてるんですよ。だから、あの、まあ、今さらっと言いましたけど、結構しつこいから、
はい、
そのもう分かった、自分で僕もやりすぎないように、はい、一応入れてるんですけど、
はいはい、
もうちょっとしつこいから、
うん、
まあ、分かったよっつって、
あ、
ま
あ、
だけど本当に大人
だ
と、もうなんかさ、音も消してみたいなこととかも、
はいはい、
まあ、でパスワード入れればクリアできるんですけど、
はい、
でもまあそういう機能をつけることで、まあ、歯止めにはなると思うから、ね、YouTube とかでもまあ強くできればいいんだけど、そのパソコン、インターネットっていうその環境が、
はい、
やっぱ広告っていう問題もあるし、
はい、
あとやっぱフリーダムであるっていうなんかね、うん、ちょっとそういう慣習的なのもあるから、
うん、
どこまでどうできるのかっていうね、 テレビとかもつけたいけどね。
そうですね、はい、必要です、僕に必要です、
はい、さあそしてちょっとすごく喋った ね、8月29日はですね、はいはい、Amazon が QR コード決済に参入しました。
なるほど、
まあ、QR コード決済は、ね、その特に中国なんかで、ね、注目を浴びていて、
はいはい、
もうなんかその屋台とかでも QR で決済ができるみたいな、うん、
はいはい、
そういうふうな状況があって、まあ、だから電子決済がとても手軽にできると。
じゃあ Amazon が筐体を置きに行くって感じなんですかね。
筐体ではなくてアプリで使えるんですよね。これ
でもアプリとこう接触させるんじゃないですか。違うんです
か。スマホが QR コード読めればいいんだから。
ああそうなんだ、うん、お店側でじゃあ用意するのは何なんだろう。アプリなの。
アプリというかあのスマートフォンにアプリが入ってればいいってことでしょ。
なるほど。じゃあお店の人のスマートフォンとお客さんのスマホをガッチャンコみたいなこと
か。まあ、ガッチャンコというかあの QR コードを出せればいいってことですよね。まあ、今でもねそういうお店多いですけど。
あ、そうなんですか。
これがあの何きちっとクレジットカードに変わるような形で、うん、あの広がっていけば、はい、強いんですよ
ね。
でこれをアマゾンがやっちゃうとね、
リアルも制覇しに行くってことですね。すげえな、
うん、でもまあ今国内では楽天、LINE、ドコモなどもキャッシュレス決済サービスを展開していると。で、うん、ヤフー、これもヤフーもなんか発表してましたけど、
うん、
まあ、そういう意味では QR コード決済は非常にメジャーになっていく、うん、かなという。
楽になりますけど、日本のね老舗のお店とか難しいですよね。おじいちゃんおばあちゃんやってるお店とかね。
串カツの田中だったかな、
はいはい、
あえてあの電子マネーとか使ってないみたいな、そんな話も聞きましたね。
それはお客さんのに多様なニーズに応えるためみたいな、
なんか多様なニーズにあえて応えないやり方もある
よね。答えないやり方なんですね。
まあ、ちなみに串カツこの前行ってきましたけど、
はい、
田中、
はい、
なかなか良かったですよ。
面白いですよね、
まあ、
ね、
完全禁煙。
あーちゃんとしてるんだ。そこら辺
も結構なの初に手掛けたみたいで、
うんうん、
なんか知ってますよね。お客さんは減ってはいない、
はい、はいはい人気ありますね。
で子連れも増えた。
お
でメニューなんかも見ると子供向けのなんか、ね、メニューなんかもあって、
はいはい、
なんですけどもちょっと客単価下がったらしいんですよ。
あ、まあ、
だからまあお酒飲んで、まあ、
やる
おじさんとかがおばさんとかがもう勢いでガンガンこう飲んじゃうみたいな空気でちょっと落ち着いた感じには、
どっちかというと正常に戻った感じ、
もしかしたらね、うん、まあまあまあそれがタバコが原因だとは言いづらいんですけど、
うん、
まあ、みたいな話もありますが、
ねえね
え、まあ、QR コードね、まあ、ちょっとこれからまた風景が、ね、変わっていくかもしれません、
ね、
さあそして8月30日ですね、
はい、
ハテナダイアリーが2019年春に終了という、はい、まあニュースが出ました。
ハテナダイアリーって今使ってる人結構いるんですかね。
まあ、時々いますよね、まあ、老舗 そのブログサービスとしてありまして、であの、まあ、ハテナブログってサービスがすでにありますから、
ね、
まあ、なんていうかそのハテナダイアリー派みたいな感じの人は、
うん、
まあ、割と多いとは思うんですけれども、
はい、
まあ、システム的に言えば古いなんだけど、まあ、その文化的にはその老舗として
ハテ
ナダイアリー使ってます
みたいな。ハテナダイアリー出身の作家さんとかね、結構荻上チキさんとかも。
そうですね、ハテナダイアリー。そうなんですね。僕もあの時々使ったりをしてましたね。ハテナ記号ってあってね。
ハテナ記号
なんかこうハテナの書き方があるんですよ。 HTML みたいな感じ でその関連キーワードにつながるみたいなこととかを、
はい、
なんかその記号で入力していくみたいな。
今だとそうですね、あのブログサービスでそういうタグみたいなの仕込むみたいなのありますけど、うん、そういうののハテナバージョン、
ハテナの中で使えるそういう記号もがあったりとか、
文化を生んでたんだな。
ただこれ、ね、古いものもそんなに消すみたいな話はないらしいので。
あ、そうなんですか。
もしかしたらあの過去の
形としては残すけど、新しくハテナダイアリーでブログは解説できないよみたいなことなんです
ね。っていうことになるのかな、うん、統合するというね表現をしてますけどね、うん、はい、ということでございます、
はい、
さあそして、まあ、ちらっと言っておきましょうか。なんか森田正則さんが M1 で初戦突破だそうですね。
べしゃり暮らし
ね、漫画もありましたけど、ね、
べしゃり暮らしの漫才って面白かったですか。
いや僕ちょっと読んでないんだけど、どうなんですか。いやなんか漫画でそういう、まあ、何漫才もそうだしお芝居もそうだし、う
ん、
再現性ってなかなか難しいよね。
難しいんだなと思いました。
あの空人だっけ、
はいはいはい、
あの
朝の犬よ、
あの映画の中でバンドが演奏するみたいな、
はい、宮崎あおいがね、
そういうものも同じで、
はいはい、
その芸術の中に芸術を再現するって、
うん、はい、
結構難しいじゃない。
あ
だからよくまあその既存の強いものをそのままそのまま何も考えずにパッと入れるとかはあるけど、はい、下手するとさ、うん、アニメで大ヒットしたやつなんだっけ、
君の名は、
君の名は、
はい、
あんなことになっちゃうから、はい、プロモーションビデオみたいになっちゃうじゃん。あ、だから勝ち負けみたいなので言うとやっぱ映画の方が上に来なきゃいけないし、はい、漫画だったらやっぱ漫画が上に来なきゃいけないから、はい、だから漫才も、はい、あんまほらジャルジャルみたいな漫才入れられないじゃん。
確かにね、
やっぱ強すぎちゃうからさ、はいはい、だからその辺って漫画でね漫才やるって、ね、うん、まあ、そのあまねくそうだけど、はい、そのなんか新機軸とか、うん、その演劇が超面白いみたいなことは、はい、できんのかな、できんのかな、うん、まあ、ジャズとかあったじゃん、ゴールデン、
ブルージャイアント、
ブルージャイアント、はい、あれとかも、はい、まあ、あれは割とこうだからベーシックなさ、
結構想像力に委ねるところですけどね、うん、でも確かに細かく音とかを入れてくる
な、そのなんていうテンションとか迫力とか、うん、なんか心の揺れみたいな表現としてはあるんだけど、うん、その技術的なさ、うん、新しさっていうのを再現したりできないから、うん、はい、多分面白いかみたいなこと言われちゃうと、うん、それは分からないじゃん、うんうん、だからベシャリ暮らしを面白くねえって言われても、うん、まあ、それはそうしょうがないじゃない。
でもこれあれですよね、 M1 勝ち抜いたってことは森田正則さんが作る漫才自体をリアルにやったら面白いことは証明されたってことですよね、これね。
まあ証明っていうと面
白い、だからそれを漫画にするって難しいよねって話ですね。
いや正直これが面白いかどうか俺知らないよそれは、
はい、ちょっと楽しみですけどね、いろいろな、ね、
それキングコングの人に聞いていただきましょうさあそして9月1日はですね、e スポーツ、
はいはい、
ウィニングイレブン2018、これなんか壮行会みたいなニュースやってましたけど、はい、日本代表がなんかイランを破って金メダルを獲得したそうですよ。まあなんかね、ウィニングイレブンがまあコナミのゲームだから、
はい、
ちょっと日本のゲーム的なイメージもあって嬉しくもありますけど、
なんかウィニングイレブン以外はなんか特定の国のゲームだったみたいなのがタイムライン流れてましたね。
あ、そうか、じゃあ、まあ、まあでも選手はどうなの、出てたのかな、
ね、
ね、日本代表に選ばれた人がまあ決勝に出て、そうですね、全勝でグループリーグ突破。
ちょっとこれ動画見てみたいな、ウィニングイレブン好きなんでね、
あ、
見てみた
いな、是非ね、ね、まあ、金メダル、まあ、こういう大会で取るのはいいね、なんかね、
そうね、
ていうかさ、あのアジア競技大会の中でやってたってこと、
アジア大会の一つってことですね。
だから TBS の、 あの番組の中の一連の流れでしょ。
中継はしてないんじゃないですか。
じゃあ中継してないけど、はい、なんか日本はなんかこういろいろやさ、はい、走ったり飛んだりなんかして撮ってたけど、だからほら、だから e スポーツは、はい、
あ
の公式競技で日本は認定してないから、
あ、
もしかしたらその可能性もあったってことじゃないの。
そういうことですね。
時間帯がね、
まあ、ねえねえねえ、
打ったとしてもね。
いやーすごい
な、なるほどなるほど、はい、
あ、でも TBS テレビでやったみたいですよ。
マジで
午後4時からとか。
はい、ちょっとなんかどんな感じで紹介したのか気になるね。
まあ、この前ね、情熱大陸でそれこそ e スポーツのね、誰でしたっけ、有名な選手、
時戸さん
かな、ね、特集とかにしてたから、はいはい、いよいよ注目が詰まってくるんでしょうね。
なるほど。
ウィーニングイレブンのライブ配信をやったみたいです。
あ、
じゃあ、ね、TBS テレビのサイトで、
あ、サイトで見れてたな、はい、でもやっぱその一環だったんだ
ね、
やっぱこうあれだね、忘れちゃうね、そういうニュースがあったにもかかわらず、
ちょっとね、
はい。さあ、そして9月3日です、経団連中西会長が
経団連
記者会見で、
はい、
まあ、通常6月面接会見という、ね、うん、今ルールがあるんですけど、まあ、それやめちゃえと、うん、いうことを言って、まあ、廃止しようぜ2021、
まあ、なんか紳士協定みたいなもんですもんね。みんな守ってるところもあれば守ってないところもあってみたいな、
まあ、一応その経団連というグループの中ではやってるわけだけど、はい、まあ、それ以外のところとか、はい、外資系なんかはその制約をまあ直接受けるわけでもないし、
うん、
まあ、そもそもいつでも、
はい、
まあ、入ってきていいよと採用するっていうところもあるし、
ね、はい、
まあ、だけどこの日本は一括採用っていう形が結構強くて、
うん、
はい、でそれがその大学の学業とか生活に、はい、直結してるじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからまあ本当はいつでもいいって言ってもらいたいところだけど、
うん、
そうするとさ、もう大学がどんどんこう肩に狭くなるみたいな、
はい、
その就職斡旋所みたいな感じになっていくじゃない、
うん、はいはい、
その辺のそもそもの是正が行われないと、
うん、
その企業側のイニシアチブが強すぎちゃうから、そうなんですよね、いつでもいいってことはどういうことか分かるよねみたいな、忖度しようみたいな感じになって、じゃあ3年生はもうほとんど就職活動ですみたいな。
もう入社式からほぼ働いてるみたいな子いますからね、大学4年生で。
最近はもう
内定式が、内定式まで。
内定式どころかさ、うん、インターンシップと勝負してさ、まあね、ただ
いや、がっつり働いてます、優秀ですよ、今の大学生、本当。
いや、だからまあそれが人でもいないし、うん、まあ、そのやる気があるということなんでしょうけど、うん、ちょっと学生さんとしてはさ、うん、世の中がどうとか言ってる場合じゃなくて、やっぱ自分のこともあるじゃない、うん、でまあ、これくらい年食ってくると、うん、社会のことをさ、その、まあ、真面目にっていう意味じゃなくて、いろいろあるっていう面白みで言うと、なんかこの一括採用って、なんかこいつを乗り越えることがすごい困るよね。
そうですね、
学生最後のイベントが、うん、その世の中 の, そのイニシエーションみたいなさ、
ね、あ、そうですね、
そのそういう通過儀礼がやっぱこう、うん、お前世の中こうなってんだからなっていうのに、うん、すごくこう先鋭化されてる、ね、儀式だから、うん、そこがなんかまあ、そこ大事だと思ってる人もいるんだろうね、きっと。
なんか3年生の1ヶ月2ヶ月ぐらいでさっと終わらせてあげてほしいですよね。でそして4年生はもう卒論書いたりとか、学生旅行行ったりとか、卒業旅行行ったりとかね、そういうのに使いやすいといいんだろうけどなと思いますからね。
逆に、
はい、
まあ、ただ就職ってさ、
はい、
まあ人によるけど、
うん、
結構人生決める要素じゃないですか。なかなか転職するっていう発想に、まあ、最近変わってきては来てるとはいえ、
うん、
だからその人生を決める就職活動が、
うん、
こうなんか唐突に現れて、
うん、
本当に行きたいところとかさ、
はい、
どうやって人生設計立てるかって計算されないままに進んでいっちゃってるような気もなくもないから、
うん、
なんか そういう意味ではこの2年、まあ、3年4年とかでさ、
はい、
パッと決めるって大変なことだなっていうか、
うん、
だからどんな風に標準的に先生たちは説明してんだろうなと思って。
そう
ですね、ほら3年いたら辞めていいとか、
はいはい、
いやもう1年でも3ヶ月でもいいんだよみたいな
人
もいたりするし、
はいはいはいはい、
辞めること前提に入るのかみたいな話もあるし、
はい、
まあ、そうは言っても売り手市場だみたいな話もあるし、うん、だけどね、僕らイベントなんかよく聞くと100年時代で、ね、やっぱりその一つの職にこだわる必要もないし、
はいはい、
やっぱマルチな生き方、副業もやった方がいいとか、
はい、
そういうなんか世の中のトレンドみたいなことを考えると、うん、終身雇用みたいなことって、うん、別にまあそれが有利か不利かは別にして、まあ、それだけじゃないよって話はすごい聞くじゃないですか、
はいはい、
でその学生ってまあ10波1回にはできないけど、うん、どんな生き方を目指すのかとか、
うん、
どういうふうなキャリアがまあ、一つのパターンとしてありますよって、そのパターンがどんなものを振られてるんだろうね、
う
ん、
そうですね、
やっぱり安定的なとかさ、
なんか、うん、まあ、本当大学によるし学部によるし、うん、その教授によるんでしょうね、うん、担当の人によって、
まあ、でも潰れないとかは一般論としてはあるよ ね、 なんかね、
ただ言ってしまえばそれですよね、大学教員の話を聞くってなんかナンセンスな感じもしないじゃないですよね。彼らは別に就職してるパターンって少ないから、
でまあ、なんか先生はきっとそのつながりで入れる縁故っていう方に強くて、
そうですそうですね、
就職課とか、
はい、
まあ、その企業が学校とコネクションを作って、はい、まあ、例えばサークルとかもあるだろうし、
はいはい、
まあ、そういう、まあ、大学の先生はある種 その、
うん、
そこの枠組みにメインで入ってるわけじゃなくて、
はい、そうですね、
まあ、違うところで
就職課の人とかね、
とかとかね、うんうん、はい、まあ、そんな感じのニュースが上がってまいりました、
ね、自由になればいいですね、でもね、うん、そこら辺の選択肢が増えることはいいことだとは思うので、
そうですね、まあ、うん、一生就職活動ということでね、はい、ということで今回はニュースの種でございました。
はい、
はい、では皆さんごきげんよう。お相手はイベントの時々行く人池田と、
イベントを作る人岩崎でした。
必ずまた。